なたが教会経済を祝福してくださっていますことを感謝いたします。日々教会を導き守り経済を与えてくださり、実際的な恵み、また霊的な恵みを持って祝福してくださっていますことを感謝いたします。今3月分の外部11献金3万4200円をお捧げいたします。どうぞこの献金を清めてくださり、あなたの御心のままに、あなたのご栄光のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。捧げる恵みに感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ではいつものようにここで1分動画を見ていきたいと思います。今日は8について、7つの8ですね、2本ありますので、続けて2本見ていきます。
皆さんこんにちは。今回は7つの8の裁き1です。寒暖時代前半の封印やラッパの裁きは裁きではありますが、罪人を悔い改めに導くための裁きでした。しかし7つの8の裁きには封印やラッパの裁きにはなかった表現があります。それは黙示録15章1節の神の激しい怒りはここに極まるのであるという表現と、16章1節の神の激しい怒りの7つの8という表現です。7つの8の裁きは封印とラッパの裁きとは根本的に違い、罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。この7つの8の裁きは大観覧時代に入ってからしばらく後にそれぞれの裁きが間を置かずに起こると思われます。第一の8が地にぶちまけられると、獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々に未だかつてないひどい悪性の腫れ物ができます。第二の8が海にぶちまけられると、海が死者の血のような地になったとあります。これはおそらく化学物質によるものと思われます。第二のラッパではその影響は海の3分の1でしたが、第2の8ではその影響が海全体に及び、海は死の海となります。第3の8ではそれが川と水の源にまで及びます。黙示録16章6節を見ると、この裁きは生徒たちや預言者たちの血の報いとあるので、それまでに凄まじい数の生徒や預言者が殺されると思われます。またこの箇所はこの時点ですでに地上にクリスチャンがいないことをも表しています。それはその時生きているすべての人が血に変わった水を飲むことになりますが、それは預言者や生徒の血を飲ませる裁きとあるので、その中にクリスチャンが入っていないのは明らかだからです。第4の8は太陽にぶちまけられ、太陽が人々を焼くことが許されるとあります。この時凄まじい熱波が地球を襲うことになると思われます。これらの災害によっても人々は悔い改めず、かえって神を呪います。この後第5、第6、第7の8がぶちまけられます。それではまた。
皆さんこんにちは。今回は7つの8の裁き2です。前回に続いて第5、第6、第7の8の裁きを見ていきましょう。第5の8が獣の座と獣の国にぶちまけられ、獣の国は暗くなるとあります。復興したローマ帝国のことかもしれませんし、反キリストが支配する全世界のことかもしれませんが、獣の国に不安と苦しみが覆うようになると思われます。また腫れ物とありますが、これは第1の8の腫れ物がさらに悪化しているものと思われます。第6の8がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。その枯れたユーフラテス川を中国やインドなど東の国々の軍が渡り、アルマゲドンに向かいます。そして世界中の軍がアルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の8である第7の8が空中にぶちまけられると、ことは成就した大きな声が御座から語られます。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。 ここで大きな地震が終わりの印となります。反キリストとその同盟者はそれまで反キリストに協力してきた大バビロンを攻撃して滅ぼします。その後反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃し、その半分ほどを占領します。しかしまさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。この大バビロンの崩壊と反キリスト軍の壊滅という2つの出来事は1日のうちに起こると思われます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる素晴らしい時代、千年王国がやってきます。それではまた。
ありがとうございました。今日は、7つの8について学びましたので、簡単にまた復習してみたいと思います。いつも図を描いていますから、もう皆さん図を描かなくても分かると思うんですが、あまり時間を取ってもと思いますので簡単に、していきますけれども、いつも言っているように観覧時代ありますよね。でここで中途和平によって、スタートしますね。そして、観覧時代前期と、前半後半がありまして、で今まで学んできました、ここで7つの封印ですね、封印とそれからラッパの裁きがありますね。そしてここで7つ目のラッパの時に景況があって空中再臨があります。でここのこの時ですね、天からサタンと悪霊が落とされますね。もう天に居場所がなくなって、ここでサタンと悪霊は天に居場所がなくなりますので地に落とされて、そしてこの大観覧時代を大暴れするという形になります。で今日は7つの8のことを学びました。でこの7つの封印ラッパっていうのはあくまでも裁きなんですが、人々をこの神のもとに立ち返らせる、悔い改めて立ち返らせる、そういう裁きなんですね。でそれに対してこの8の裁きというのはもう徹底的な裁きです。ですから同じ裁きでも変わってきます。でこの蜂の裁きというのはすぐここから始まるのではなく、少しこの期間があって、そしてここで一気にこう蜂の裁きが行われるんですね。そして、この時にこの時ですね、2つのことがあるんですね。この行われる時に2つのことが起こります。二つのことですね。それは反キリストの像を拝ませるということ。まず一つは反キリストの像を拝ませる、強要されるわけですね。でもう一つは今度刻印の方ですね、反キリストの刻印を受けさせる。もう一つは反キリストの刻印ですね、これを受けさせる。で、刻印を受けないと物を買うことも売ることもできないということは、要は生活できない、生きることができないということになってきますけど、このことが起こります。でも像を拝んだらもう滅びですし、刻印を受けたら滅びですので、これは受けたらいけませんね。でこれは徹底的な裁きです。そして、ですから私たちはいつも言われているのはこの敬虚ですね。もう敬虚の恵みに預かりましょう。ですから敬虚のために祈り備えてください。そして条件がありますから、条件をぜひ満たしていっていただきたいと思うんですね。そしてただこの条件という時にも本当にもうとてもじゃないから私はもうダメだって諦めてしまわないでください。今私たちは恵みの時代に生かされてますので、弱さを認め、そして神に祈るときに、神は この全てのこのクリスチャンが敬虔されることを望んでおられますので、くださっていますので、恵みの時代ですから、神に頼っていっていただきたいと思います。そして、この先ほどの一分動画でも言っていましたけど、この7つの8、この時はもうクリスチャンはいませんね。もうここはいないです。そして、最後 のここで最後の、ハルマゲドンの戦いがここで起こります。ハルマゲドンの戦いが起こります。そしてその時に今言ってましたけど、まさにもう占領される、滅ぼされる、もうエルサレムがそう落ちるという時に、キリストが神の軍と共にこう来るわけですね。でここで反キリスト、偽キリストが、反キリストの軍が破れ、またそれと同時にバビロンという言葉が出てきました。バビロンですね、それも破れます。バビロンというのはカトリックの支配下にある国々と思われます。で今そんなにカトリックは力がないんですけれども、この後反キリストは偽キリストですね、そこに権威を移譲していきますので、非常に力を増してきます。でここで、滅びて、そしてこの時に、反キリスト、それから偽キリストですね、この下辺に投げ込まれます。もう二度と出てくることのできない、破れたらゲヘナに投げ込まれますね。そして、サタンはどうかと言いますと、サタンは前にも学びましたけど、底知れぬところ、そこに閉じ込められます。でそれはどのくらいかというと、千年王国が終わる直前ですね、千年王国の終わりに解き放されますので、サタンは底知れぬところに約千年間閉じ込められます。でそして、ここでハルマゲドンがあって、これから今度こう千年王国が始まっていって、この最後のところでサタンが解き放されますけれども、今日学んだところはここの7つの8ですね。非常に厳しい時代です。ですから皆さん皆この敬虔の恵みに預かりたいんですけれども、もしですね残ってしまった場合、不幸にして残ってしまった場合、またここでなんかこういつの間にか拝んでしまった、知らずうちに拝んでしまった、でこの場合拝んでしまった場合は、非常に聖書には厳しいことが書かれていますけれども、悔い改めてください。ニネベの町が滅びるのを救われたように、ぜひ悔い改めていただきたいと思います。ただ悔い改めた後ですね、その悔い改めの実が出てないと、悔い改めたけどまた生きてたっていうのでは本当の悔い改めにならないですね。だから本当に悔い改めたら、その身というのはもう殉教ですので、もしここに入った場合は悔い改めて身を残してほしいと思うんですね。それは殉教という形で表せられないといけないですね。で今日はこのことを学びました。で、これはこのことはこれとして、では次に行かせていただきます。リバイバルキャンプ、本当にお祈りに支えられて祝福されて帰ってくることができたこと、本当に心から感謝いたします。それでですね、証の中でもいろいろ語ってくださったので、重複するところがあるのではないかと思いますけれども、聞いてください。まず先ほども森本副牧師を通しても語ってくださいましたけれども、このリバイバルキャンプの日本がスタートする日が使徒の16章のところだったんですね。で、ロスト日本というのは17時間の時差があります。今サマータイムに入っておりますので、実質は17時間なんですが、今サマータイムに入っているので16時間ということなんですが、ですから向こうにいてもまだ3月28日なんですね。で、日本でリバイバルキャンプがスタートしたのが、このちょうどデボーションが人の働き16章で、向こうに行った日のデボーションが1日遅れますので16章、2回16章をこの学ぶわけですね。でこのことは非常に 恵みだと思うんですけれども、この箇所っていうのはですね、マーリン氏が感謝と賛美で中心的に語っておられたところなんですね。でそこが本当に一日のこのズレもなく、そこがディボーションの箇所でした。で、ですからこのことからも、主は感謝と賛美のことを非常に強く語っておられると思うということをパウロ牧師言っておられました。で、以前はですね、マーリン、今感謝とサミットリバイバルキャンプですが、以前はマーリン子どもアメリカチームという名前で呼ばれていたんですね。で今は小さい子は本当に来られなくなりましたね。で私が今回私も行かせていただいたんですが、私が最初に行ったのが2004年だったんですね。で12年私は行かなくて、12年ぶりで今回行きました。ですからマーリン子供アメリカチームって言われていた頃で、あずさ街にも行かないし、ボニーブレアハウスも行かないという、もう違うような全く違うとは言いませんけれども、そんな感じで、でレンタカーを借りて、それぞれドライバーがこう申し出てくださって、中にはわからないでメキシコまで行っちゃったっていうその時なんですけどもそんなような時に私が1回行って、12年ぶりに今回初めて行くことができました。でこの、約そのキャンプが始まって20年ということですから、その中でこの感謝と賛美の積み上げがなされているんですね。で理解もこの深みが増してきているんです。そして、そのようにこう積み上げがなされているんですけれども、この感謝と賛美の教えが完全になるためのポイントというのは、先ほども証の中で言われていましたけれども、矛盾、この矛盾であるということを言っておられました。でどうしてこうなるんだって、感謝してるのにどうしてこうなるんだということが起こってくるんですね。でも私たちには分からないんですけれども、深いこの神の摂理とそして導きがあるので、この矛盾とかどうしてこうなるのかという、そういうところをどうしても私たちは通らなければいけない。私たちには分からないんですけど、そこには神の深い摂理がと導きがあるんですね。だからそこを通らなきゃいけない。でさらにこの通ることは感謝と賛美を知る道であるんですね。そして感謝と賛美を通してこれがこうなったっていうことを皆さんたくさん経験していると思います。なくしたものが感謝したら見つかったとか、またなんか訳が分かんなく人間関係で非常に攻撃を受けているとか、でも感謝したら、次の日からその人がこうコロッと変わったとか、いろんな証聞きますよね。でそういう感謝と賛美を通してこれがこうなったっていうことを体験しているっていうのがたくさんあると思うんですね。でも感謝と賛美をしてもそうならないことも起こってくるわけですね。みんな必ずそうやってすぐ実が出るわけではないです。で起こってこないことですね、そこに目を背けないでほしいってことを言っていました。感謝と賛美をしても起こってこない、でもそこにそこから目を離さないでほしい、目を背けないでほしいってことを言っていました。でその起こってこない、その中に深い神の恵みと祝福があるので、いくら感謝しても賛美してもこの起こってこないけれども、決してそこから目を離さない、もうそれはいいわってこう終わるのではなくて、そこに神の恵みと祝福があるということを言ってたんですね。で私たちがこの信仰を超えるのはこの矛盾にあるんだということを言われていました。その矛盾にある、そこに特別な祝福と栄光があって、答えは必ず神様にある。だから神様に聞いて言われた通りに従っていくということ、ことが大切であるということを言われていました。で、パウロ牧師は皆様ご存知のように脳障害のベニヤミン君おられますけれども、今は本当に社会人として立派に働いておられますけれども、ベニヤミン君のことを通して本当に神には不可能がないんだということを見てこられたということを言ってたんですね。でも実際には癒すと語られてからもこう悪くなったり、いろんなことをこう通ってきていますね。でこの矛盾がいろんなところで起こってくるんですけれども、この矛盾が起こるときに私たちが見るべきことが一つあるっていうんですね。でそれは皆さんもいろいろ体験していると思うんですが、感謝して簡単にこの神の技が現れる。どうしても見つからないけど、私なんかもあります。すぐ祈ればいいのに、あちこち探して、あそうだ感謝しなきゃと思ってさ、感謝したら割と見つかったとか、でそういうふうに感謝して簡単に神の技が起こる。これは初歩って言ってました。 まだ感謝して簡単に神の技が起こるのは初歩って言われてました。ところがですね、困難とか、っていうようなことが起こって、そういう思いの中でですね、短いタームで見るのではなくて、短いこう期間ですね、見るのではなくって、長い期間で見ていくってことが必要である、ということを言われました。そして困難や問題を通して私たちは信仰が立て上げられていくんですね。で、神の恵みっていうのは私たちの信仰と共にあります。神は私たちの信仰に働いてくださいますから、信仰と共にあるんですね。だから、一つ一つこの信仰の対応を取るということはとても大切なことです。ですから信仰というのは神の言葉を信じ従うことですから、このことがとっても大切です。で、たとえですね、疑いだらけであっても、信仰に立ったときに神の技が表されるんですね。信仰に立たなかったら何にも表されません。たとえ疑いだらけでも、信仰に立ったら神の技が表されます。ですから、すごく単純な話で、私たちがこの、成田からロスに行きましたけれども、この飛行機はロス行きですって言われたとき、いや、そんなことない、この飛行機はニューヨークよ、多分ニューヨークよと思ったとしてもですね、神がそう言われたなら、その飛行機に乗れば、いや、行かない、ニューヨークと思ってもロスに着くわけですよね。だから、疑いがあってももう言葉に従う。そうすると、もちろん疑いゼロで従われたらもちろんいいんですが、やはり私たちはいろんなこう心のものが湧いてきますので、だから疑っても従う。そうすると、そこに神の技が起こる。で、多少疑いがあっても神から来たということにおいては従っていっていただきたいと思います。で、信仰の対応を取っていくときに、この信仰が立て上げられるし、また私たちの内側がこの立て上げられてくるんですね。で、今起こっていることですね。私たちはこの地上の命が終わったときは、この天国、永遠の世界へと私たちは向かっていますね。で、今ここの起こっていることが、わからないことって、なんでかなってわからないことってあると思うんですね。で、そういうことが、わからないけれども、この死んで私たちがこの地上の命を終わって天国に行ってから分かることがある。だからこういつも永遠のその天にこの地上だけのこのスパンで見るのではなくて永遠というところで見ていってほしいんですね。だからここで分からなくても死んでから天国で分かることがある。だから長いタイムで見ていくということがとても大切であるということを語ってくださいました。だから生きている間に私たちはたくさんの恵み祝福を受けますよね。素晴らしいことが起こりますけれども、そのことで分かんなかったんですけども、死んだ後に分かることがある。で、ノンクリスチャン時代のことも益にされてくるんですよね。まだ救われてなかった頃、いろいろなことがあったしてた、そういうことも益にしてくださいます。で、感動が2つあるということで語ってくださって、まず自分が死ぬときですね、もうこの地上の命が終わるときっていうのは、こう、あんなこともあった、こんなこともあった、神様はこんなに祝福してくださったって、すごく感動があると思うんですね。で、それとともに、もう一つは、死んだ後でっていうことを語ってくださったんですね。だから、生きている間はその恵みに気づかなかった。でも死んだ後で、あ、こんなに神様は祝福してくださったっていうこと。感動するということで、死ぬ時と死んだ後、この二つの感動があるということも語ってくださったんですね。ですから、私たちはついついこの地上の命を、こう、一つの区切りとしたいんですけれども、永遠の世界に向かっているので、長い、こう、タームで見ることが大切であるということが、語られました。で、また、ある時は、第一テサロニケの5章の16から18ですね、いつも喜んでいなさいって有名なところと、ローマの8の28。このところから、語ってくださったのは、かいつまんで申し上げますけれども、この、感謝っていうのは、感謝だけでも、奇跡とか恵みっていうのは確かに表されるんですけれども、この、聞き従った時に、この感謝の教えが、完璧に感謝の教えが表される。だけ聞き従いの土台の上に感謝をしたときに完璧に感謝の教えが表されるんだということを言っていました。ですから聞き従うということはもう聞き従う、教会に来たらもう聞き従う、もう嫌というほど聞くと思われると思うんですが、聞き従うことがポイントであるということをおっしゃってたんですね。で、一つの例として、よく パウロ牧師に歯の詰め物が取れて感謝したっていう話は何度も証はお聞きになると思うんですが、オーストラリアチームの時に歯の詰め物が飴を食べて、張り付いて取れちゃったんですよね。で、派遣中ですから治療もできないし、まあ、どのぐらいの詰め物か、小さいのか大きいのか、大きいのがボソッと取れたらすごく困りますよね、それからの食事にも。で、本当にああと思ったんだけど、でもこんなことも感謝してなるんだ、何になるんだって。でも自分の中ではこんな詰め物が取れて感謝して何になるんだろうって実際に思ったって、おっしゃるんですね。でも神様は全てのことを感謝 しなさいって言われるので、そのことも聞き従ったわけですよね。で、全てで感謝していきました。そしたらそのことをブログに書いた方がおられたんですね。で、そのブログが本当に昔だったら考えられないですね。このチェコの方がそのブログを読んだんですよね。で、その方はうつ的な状況で信仰が非常にこう落ちている、そのような状況の中でその方がこのブログを読んだんですね。で、こんなことも感謝するのかということで、その方は気づいて、で、体調も戻ったと思うんですけど、信仰が回復してきたんですね。そしたらなんとその方は翻訳をするお仕事の方で翻訳者だったんですね。で、そこから予言の本のチェコ語の翻訳っていうところに発展していって、最初は教会内 そのグループかなんかで発売するっていうことだった、出版するっていうことだったんですけど、結局もうチェコ全土ってことになりましたよね。だから歯の詰め物が取れて感謝したことがチェコで予言の本をチェコ全土で出版するって、そこまでこうわーっと広がっていくわけですよね。でもそこで終わってないですよね。もう今このいつも一本動画の最後に出ますけど、世界の終わりの本ももうできたところ、原稿ができたところでいいから送ってほしいとか、あと、御子に従う上下1、2ですね、それから、主に召された女性たちと、いろんな本のこの、翻訳にまで行ってますよね。でも元は最初のそのスタートは歯の詰め物を感謝したところなんですね。だから主に言われたこと、そのことを自分ではこんなことって確かに思えることはたくさんあると思うんですけども、そういうこともなしていっていただきたいと思います。で、主は言葉を通して働かれますので、従うときに神の技が表されてくるんですね。で、そのようなことを語ってくださいました。それから先ほど森本副牧師が、終わりのことのについて語ってくださったんですが、ちょっと重複しますけれども、私たちの群れは1984年の4月1日にスタートしましたね。で、目的はリバイバルです。リバイバルの働きのためにスタートしたんですね。で、この時に出エジプトとこう対比しながらこう語ってくださったんですけれども、出エジプトした民の目的っていうのはカナンの地に入ることですね。で、この死の十字架がスタートした目的はリバイバルのためです。で、昨年の5月20日にリバイバルが始まったと語られてたんですね。で、そのところからこの見ていくと、目的のところに到達したという意味合いで出エジプトにこう対比してみるなら、考えるとカナンの地に来た、そういうふうに全てこれそうですとはおっしゃらないで、そう思いますっていうことをおっしゃったんですね。ですからカナンの地に来たということは、それからこれから本格的にカナンの地をこう占領していくわけです。そのことが始まっていくわけですね。で、今私たちはその出エジプトした民がカナンの地に来て、これから占領が始まるって、その来たって、ここの段階ですね。だからリバイバルのその段階ですね。これから本格的なリバイバルの働きが始まっていく。で、こういういろんなことを示されたときに、先ほども森本副牧師が言っておられましたけど、4日間徹夜だっていうことをおっしゃってたんですね。で、前にイスラエルチームに行ったときも、何か非常にこう顔がお疲れのようで、なんかすごく厳しいことでも示されたのかなと思ったら、その時も2日間徹夜って、結局もう神様が祈りなさいっていうことで眠れないんですね。で、4日間徹夜だって、でその中でいろんなこう示されたことを語ってくださったんですね。で、リバイバルが示されたと始まったと示されて、人々が教会が増え始めています。で、顕著な癒しなどが起こっているんですね。でもこれはまだ初めですね。本格的なそのカナンの地を占領するって、そこに対比していくと、私たちが本格的なまだリバイバル、人々の魂を この救いに導く、そのことにはまだ一定なんですね。で、その本格的なリバイバルの働きをさせるために主の軍の将として来たという言葉を私たちに与えてくださっています。この言葉は2009年の11月ですから、2010年度の言葉として私たちはヨシア記から与えられているんですが、その言葉が与えられているんですね。ですから確かに既にもうリバイバル始まっていますね。で、本格的に戦う、もうカナンの地を取りに行くんだ、そういう形ですね。その対応が始まると感じますということを、感じるということをおっしゃってるんですね。で、よくこう天の印を持っていろんなことが表されますけれども、こっち関西ではなかったでしょうかね、出発した日に雷雨があって氷が降ったって、28日東京ですかね、この時期に氷が降るって考えられませんけれども、雷が鳴って雨が降って、そして氷が降ったって、で24月1日には地震があったって、その前に1回地震があったって言われてたんですけれども、これは語りかけのサインと思うっておっしゃってたんですね。で、語りかけのサインと、そうなったらもう私たちは主の前に減り下らなければならないんだって。最初に出エジプトの時にモーセが神の前に減り下って、そしてきちんと神に従いなさいと、この神は減り下ってきちんと神に従いなさいとモーセに語られました。で、モーセが亡くなって次にヨシュアの時代になっていきますけれども、ヨシュアにこれから取るから、この戦っていくから体制をしっかりさせなさいということをこう語ったんですね。ですから私たちがちょうどこのこう対比して見ていくときに同じなんですね。で、この最初このヨシュア記ですね、このところが示されて、弟子の十字架の教会形成がなされて、そしてしっかりと聞き従う体制を強めなさいと言われたんですね。で、それから32年が経ちます。で、今これからリバイバルの刈り取り、戦いですね、入るから、この体制をしっかりしなさいと神は語っていると思いますというふうに、こうずっと祈っておられる中で、そういう示しが与えられたということを言っておられました。で、私はこういうふうに思うということに対して、同意する人は、同意できない人は別にいいんですけど、同意する人は靴を脱いできちんと主の軍の将を迎える、そして従うことを祈りましょうということで、よく救いの祈りみたいにパウロ牧師がこうワンセンテンスお話になると、私たちがそれをこうやっていくということで、全員立ち上がったとは思うんですけれども、全員で靴を脱いでその祈りを捧げました。本当に恵みの多い、また語りかけの多いキャンプでしたね。で、キャンプ中に連絡が入って、名古屋に風間さんという方がね、末期がんの方でおられますよね。で、方は、脳と、最初胃がんが原発でしたけども、胃と肝臓とリンパと脳の末期がんでも余命3ヶ月って語られてたんですが、次々に癒されて、最終的に胃がんが、原発の胃がんが少しだけまだ残ってる。でもイスラエルに、昨年の11月イスラエルに来た時に、もう私たちより元気なんですね。もうしょっちゅうこうツアーに出るけど、すっごく元気なんです。よくこれだけと思ったんですけど、その方が3月ですね、頭痛がひどくて、でなんか吐き気がして体調悪かったんですね。で、お医者さん行ったら脳に4つがんが再発してたんです。それも小脳の方らしいんですね。で、小脳っていうのはなかなか大事なところで、もちろん全部大事ですけれども、で非常に危険な状態だったんだそうですが、それで治療を受けました。そしたら脳に4つ再発したところが、脳に前2つあったんですけど完全に消えてたんですね。で、4つ再発したところが3つなくなってたそうです。で、1つだけ、23ミリだったかな、23ミリのものが10ミリになっていたということで、もうすでにそこで癒しが起こってるんですね。そんな証も、そんな連絡も、チームの中で聞くことができて、本当に、感謝でした。そして、あと、カナダの方が来られてたんですね。息子さんと2人来られてて、以前に、雲虹にも乗ってたと思うんですけど、なんかこう、お母さんと息子さんとの仲があまり、こう、会話がなくって、まあ、年齢的なものもあると思うんですが、で、その方がキャンプに来て、その後白馬キャンプに行ったんですかね。で、救われた方がおられるんですね。方だと私は思うんですけれども、 その方が息子さんと来られて、正解でなんと特別賛美してくださったんですね。弾きながら、自分で弾きながら特別賛美してくださって、で最後の日 のドクタースティーブさんが来てくださるゴスペルショーケースにもエントリーしてやってくださって、だからインターネット、東京安定教会のインターネット会員なんですよね。でインターネットが弓の働きって語られていますけれども、あ、インターネットの働きってすごいなと思いましたし、インターネットの働きの方が、インターネット会員の方が教会の人数より多くなるとか言われてるじゃないですか。で、あ、兵庫もホームページもしっかりとしていかなきゃいけないなと、そのようなことがありました。で、私自身もこの一番の目的っていうのは、その感謝と賛美の礼の継承ですね、こう礼を受けるっていうこと、そのことが一番の目的なんですが、目に見える形として私が受けた恵みは、なんと私本当にびっくりしたんですが、その聖会の中で賛美リーダーしてくださいっていう奉仕が入ったんですね。でそれが、家に帰ってきて分かったんですけれども、そのメールが入ったのが12時ちょっと前で、夜の前日のですね。で私たちはもう7時50分 の成田直行の、飛行機で行きますので、その時間メール開いたりしてないんですよね。で家はもう6時にはがちょっと過ぎに出ますから、そして成田で森牧師と合流した時に、青木さん賛美リードが入ってるよって、って嘘でしょって言ったんですね。それはなんかの間違いですよって。そしたらスマホ見せてくださって、だってここにこう入ってるよって、本当に書いてあるんですね、名前が。でもきっとなんかの間違いですって言って行ったんですね。で行って向こうでミッションスタッフの方に、私も聞きましたし、森牧師も聞いてくださったんですけど、でもこうパール牧師が書いてくださってるから、こう書いてあるよっていうことでいたんですけれども、また今度あまり私たちが言うもんだからと思うんですけど、ミッションの方がまたもう一回確認してくださったんですね。だから直接ファール牧師に確認してくださったと思うんですけど、そしたらそうですって言われるんですね。でも私、成田で聞いた時からもうどうしようかと思って、賛美チームの方ならともかくですね、やっとここでメッセージ語るので賛美させていただいてますけど、あんなに大勢の中で、前に20人弱ぐらいの、15人から20名弱ぐらいの時に、本当にもう全員がこう奉仕に参加する時に、ギリシャでコーラスとしてちょこっと入ったことはあるんですけども、でもそうだったんですね。でもう書かれてたら嫌って言えませんから、もう立つしかないですよね。だからもう本当に祈って、森本さんとか木端さんにと、あとは同室の方にコーラスに入っていただいて、ですることができました。だからこれから本当に皆さん何が起こるか分かんないので、いつどんな方針が入ってくるか分かんないので、備えておいていただきたいと思います。本当にそんなこともありましたし、あとグループで3人ぐらいのグループでこういつも天国グループがあるんですけど、それもなったことがないんですけど、天国グループのリーダーに名前が書いてあったりとか、なんか今回は私は賛美隊のチームに入ってないし、路上でもしないし、ショーケースも出ないし、ああ暇だなと思ってたんですね。そしたら本当にそんなことがありましたし、また部屋割りでも割と兵庫ってこう2人とか行くことが多いので、だいたい兵庫で2人とか行くと一緒になるケースが多いんですね。1回だけ他の牧師の方と一緒になったことあるんですけれども、ですからこう知ってるのでなんかリラックスして過ごせるんですけど、今回私は違う方と一緒だったんですね。でそれもですね、こう一緒だとリラックスしすぎる時もあるんですよね、やっぱりね。だから違う方なので、いつもちょっと緊張してる、でちょっと気を使ってる。だからそれもね、すごく良かったと思うし、もう自分が恵みを受けたい、自分が恵みを受けたいっていうよりも、ちょっと弱い人を助けるとか、やっぱりそういうことがもう求められてる、そういうふうに、これからたくさんの人が来られますから、教会でも私たちは、受け取られる側じゃなくて、受け取る側なんだっていうことで、いろんな意味でそういうことが来てるんだな、ということを、思わされて、それも学びでした。それでもう一つはクリスチャンネームが与えられたんですね。でそれは私は2011年に クリスチャンネームを与えるっていう言葉を受けたんですけども、それからなかなか受けられなくて、それから2年後にある時聖書を読んできた時にバッと入ってきて、すごい感動して喜びが湧いて、ああこれだと思ったんですけれども、それはあくまでも私の感覚だったんですね。だから他の示しっていうのがなかなかこれを取れないまま、なんとなくうやむやっとこうずっと過ごしてきたんですね。で、そう過ごしながらも、例えばイスラエル派遣とかあると、あ、この派遣でクリスチャンネームいただきたいなと思うんですけども、いただけないで帰ってくる。ですから、祈りがふっと思い出して祈って、またずっと忘れてる。そんな感じのことが続いてたんですね。そしたらですね、3月の、14日の兵庫のカリスマ聖館があったときに、最後のミニストリーで、祈りについて突っ込む必要な方がいるって、そのことが聞かれる大きなポイントとなるってミニストリーの時に語られた知恵知識で、でその時にあこれだと思って、私は祈りがちょっとしたらまたずっと置いといて、また思い出してちょっとして、あこれだと思って、それからこの感謝と賛美のチームで祈ることができ受け取ることができるようにってずっと祈ってきたんですね。だから今回すごく思わされたのが、この本当にこう真に求めたら必ず神様は応えてくださる。でもなかなか来ないのは、なんか中途半端な祈りだったり、真剣味がちょっとなかったりで、自分で考えて本当にもう切羽詰まって一生懸命祈った時って神様応えてくれるんですよね。だからそのことも今回体験しました。そしてそういう思いを持って祈りながら、感謝と賛美のチームではいただきたいという思いを持って行ったんですね。そしたら最初の日のやはりですからずっとこう導きを感じるんですけども、やはりそれも知恵知識の言葉で、示しを求めて来ている人が一人いるって言ったんですね。でも皆さんいろんな示しを求めると思うんですけれども、なんかそこで一人っていう表現聞いたの初めてだなと思ったんですね。だから、まあ、他の方でもそう思われた方もいるかもしれないんですけども、示しを求めて来ている人が一人いるが、その方はすでに何か示されているって言われたんですね。でこれをちゃんと認めて、それに従うようにって、なんか言われたんですけど、パッとこう聞いたときは、求めていて、その人はなんか示されてるんだなって言って、あ、クリスチャンネームのことかなって。で、その前にも一つ自分で握ってるのがあるんですけど、確認が取れなかったので、でこの祈り備えるときも、主が語ってくださって、私がもし、その確認、受け取れてなかったらそのことを許してくださいって、受けてるようにしてくださいって、で他の名前でしたら他の名前をちゃんと分かるように語ってくださいって、そういう祈りはしてたんですね。でレコーディングしてましたので、後で聞いたらはっきりとこういうふうに、示しを求めて来ている人が一人いるが、その方はすでに何か示されている、これをちゃんと認め、それに従うようにって、かなりなんか厳しいじゃないですか。でそこでもうそうだなと思って、いつまでもなかなか確認が取れない、ああじゃないって、でここではっきりと主がもうこれをちゃんと認めなさいって言ってるっていうことで、受け取ることにしました。でですから1週間6日間のキャンプですけれども、本当に中身の濃いキャンプとなりました。で名前はマリアでした。私が思ったことも、他の名前は前に思ったんですけど、でもそのバーンと来たのがマリアだったんですね。ですっごく喜びが湧いてきて、その日何日間か、でもなんか自分で認めないうちにだんだん行ってしまったんですけれども、ですからその言葉をいただきました。本当に恵みの多いキャンプでした。お祈りありがとうございます。ではこれでメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、今日のメッセージの時をありがとうございます。感謝してこの時をイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。それでは癒しの祈りをしたいと思いますので、罪があっては癒しが聞かれないこともありますので、今全員で罪の悔い改めをしていきたいと思います。私たちの願いを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、祈り求める時を持っていきましょう。 なパン様、今あなたがこの場にご臨在され癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の体、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働き、病の霊を、病の力を打ち砕く。お一人お一人の体と精神に働く病の霊を去り、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神の解放、また癒しを感謝いたし、癒しを宣言します。イエス・キリストの御名を通してお願いいたします。アーメン。それではお立ちください。